続いて諸教会の健全な成長について考えてみたいと思います。前に始めました。主題は伝道活動における家庭集会の重要性だったのでありますが、続いてこの主題でもってもう少し考えてみたいと思います。家庭集会は極めて聖書的です。使徒行伝から2、3箇所を読み出します。2章4章6節4章7節に、そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンの先、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべてのために好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。と書いてあります。5章42節。そして毎日宮や家々で教え、イエスがキリストであることを述べ伝え続けた。12章12節。こうと分かったので、ペテロはマルコと呼ばれているヨハネの母、マリアの家へ行った。そこには大勢の人が集まって祈っていた。使徒行伝1章8節、私たちが集まっていた屋上の間には、灯火がたくさん灯していた。1節、駅になることは少しもためらわず、あなた方に知らせました。人々の前でも、家でもあなた方を教えたとあります。28章30節、こうしてパウロは満2年の間、慈悲で枯れた家に住み、訪ねてくる人たちを皆迎えて大胆に少しも妨げられることなく、神の国を述べ伝え、主イエス・キリストのことを教えた。ローマ書16章3節から5節までお読みいたします。キリストイエスにあって私の同行者であるブリスカとアクラによろしく伝えてください。この人たちは自分の命の危険を冒して私の命を守ってくれたのです。この人たちには私だけでなく異邦地のすべての教会も感謝しています。またその家の教会によろしく伝えてください。その家の教会によろしく。私の愛するエパネトによろしく。この人はアジアでキリストを信じた最初の人です。とコリント第一の手紙16章19節にアジアの諸教会がよろしくと言っています。アクラとブリスカ、また彼らの家の教会が主にあって心からあなた方によろしくと言っています。この最初4章15節、どうかラオデキアの兄弟たちに、またヌンパとその家にある教会によろしく言ってくださいと。そしてフィレモン書2節ですね、姉妹アピア、私たちの戦友アルキボ、並びにあなたの家にある教会へとあります。コネリオの家もゴクリの家も家庭集会であったことは確実です。預言者たち、人たち、主イエス様は家々で主なる神と神の御業について語り、 病人を見舞い、癒し、孤独な人を慰め、罪人を神に立ち返るように呼びかけ、お互いに慰め合い、喜び合いました。1525年に、ドイツの宗教改革者、マーティン・ルトは、次のように書きました。心からキリストを愛し、キリストに仕えたいと思う人は、家々に集まり、そこで祈り、聖書を読み、洗礼を授け、聖餐式に預かるべきですと。家庭集会は、生き生きとした教会の現れであるべきです。家庭集会を通して教会は発生し、成長しました。初代教会の頃は、家庭集会が普通の姿でした。そして迫害により、信者たちは再び家庭集会を余儀なくされました。いわゆる経験主義の父と呼ばれるフィリップ・ヤコブ・スペイノは家庭集会のために語りました。それからツィンセントルフもまたキリスト者の家庭においてはどこにでも家庭集会があることを要求しました。20世紀においてはとりわけ中国、インド、アフリカにおいて家庭集会を通して数えきれないほどの多くの人が主に導かれました。これまで述べたことをまとめますと次のように言うことができます。初代教会の起源と成長のために家庭集会は非常に大きな意味を持っていました。いわゆるリバイブは常に小さな集団あるいは個人個人から生まれ、しばしば家庭集会によって担われました。迫害の時代には家庭集会が信者の生き残るただ一つのチャンスを提供しました。主の使命に従おうとすれば、家庭集会はどうしても必要です。収穫は刈り入れなければなりません。すなわち、主イエス様によって備えられた魂は、私たちによって見出され、主に導かれなければなりません。それは、小さい家庭集会の中での方が、はるかに簡単です。あなた方は私の証人になるべきです。まずエルサレム、すなわち自分の家で証人となるべきです。家庭集会は個人伝道のための最も素晴らしい可能性です。ただし、家庭集会は集会や兄弟姉妹についての欠点を話し合う場ではありません。伝道のためだけではなく、信者の成長のためにも家庭集会はどうしても必要です。それによって人はよりよく知り合うようになり、一人一人の悩みを理解し、語り合うことができるようになります。家庭集会では、人は単なるお客様としてではなく、積極的に中に入って参加しているものとなることができます。あなたは、あなたの親しい人が救われてほしいと思っているのでしょうか？そうだとするならば、祈りの名簿を作り、その人たちのために規則正しく祈り始めてください。